聖書をお読みいたします。最初に旧約聖書の創世記35章1節から5節、旧約聖書の59ページの下の段です。創世記35章1節から5節。神はヤコブに言われた。さあベテルに登り、そこに住みなさい。そしてその地にあなたが兄エサウを避けて逃げていったとき、あなたに現れた神のための祭壇を作りなさい。ヤコブは家族の者や一緒にいるすべての人々に言った。お前たちが身につけている外国の神々を取り去り、身を清めて衣服を着替えなさい。さあ、これからベテルに登ろう。私はその地に苦難の時私に答え、旅の間私と共にいてくださった神のために祭壇を作る。人々は持っていた外国のすべての神々とつけていた耳飾りをヤコブに渡したので、ヤコブはそれらをシケムの近くにあるカシの木の下に埋めた。こうして一同は出発したが、神が周囲の町々を恐れさせたので、ヤコブの息子たちを追跡する者はなかった。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書第5章1節から11節をお読みします。新約聖書の109ページの下の段になります。ルカによる福音書5章1節から11節。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わったとき、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。と言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間、ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。 するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。祈祷を捧げます。全能の御神様、私たちは普段御言葉に信頼することが薄く、戒めに従って歩むことに怠慢です。御心に背いて罪と過ち等を重ねていることを今あなたの前に悔い改めます。どうか私たちを憐れみ、御子イエス・キリストの贖いのゆえに許してください。そして悔い改める私たちに豊かな恵みを与え、新しい命で満たしてくださいますように心からお願いいたします。私たちがどうか自分自身を愛するように、隣人を愛することができますように、自分が許されることを望みながら人を許すことができない私たちの姿をどうぞ憐れんでください。私たちがこの礼拝の技を通してあなたから豊かな御言葉をいただいて、新しい一回りを前に立ち直ることができますようにお導きください。許しの恵みを私たちに与えてください。そうして憎しみや対立から解放された新しい歩みに進みゆくことができるように導いてください。今日この場を覚えて参じることのできない兄弟姉妹方がおられることを思います。ある方は病のために、ある方は高齢のために外出がままなりません。どうかお一人お一人を顧みてくださいますようにお願いをします。感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。沖へ漕ぎ出して網を下ろすと題しまして御言葉を取り次ぎます。今日のテキストは皆様も幾度となく読まれてきた箇所だと思います。ガリラヤ湖畔に立たれたイエス様の目に映った情景というものがそこに描かれています。まずイエス様の話を聞こうとして群衆が押し寄せてきました。けれどもイエス様の視線は群衆にではなく、岸にもやいであった二艘の船に向けられます。そこでは漁師たちが船から上がって網を洗っていました。で、漁師といいますと私たちのイメージは、彼らが船の上で一生懸命に仕事をしている風景です。揺れる船の上で網を一生懸命引き上げているといったようなイメージが私たちには大抵浮かびます。で、確かにこの船上の仕事っていうのは漁師の 仕事の中心ではありますけれども、でもそれは漁師の仕事の一部であります。私が以前牧会しておりました南九州の志布志という町は、漁師町でもありました。町の一角に漁港がありまして、魚の水揚げをして、競りにかける、そのような建物があります。でその近くを歩きますと、あちこちにこの魚が干してあるんですね。網の上に魚が並べておりまして、干してあるわけです。そしてその傍らで、漁師たちが一生懸命にこの網を繕っている、そういう風景をよく見かけました。でそれを見ながら、ああこういう準備があって初めて漁に出られるのだなというふうに思ったものです。いきなり漁に出るわけではなくて、漁に出る前にはいろいろな準備が必要なのです。で漁師たちはそのことを怠りなく全部した上で船で漁場に出かけていきます。ですからイエス様がご覧になった風景というものも多分そういうものです。漁師たちは網を繕っていたのです。その時はもう漁は終わっていました。で次に備えて彼らは破けた網の一部を繕うわけです。2艘の船がもやいでありまして、そのうち1艘はシモン・ペテロの持ち船でした。イエス様はそのペテロの船に乗り込まれます。そしてペテロにこの少し沖から漕ぎ出すようにと頼んでいます。で群衆がもうたくさんこのあちこちから押し寄せてきているわけですから、岸から少し離れた船の上から語る方が好都合だったということなのでしょう。で群衆にいきなり周りを囲まれてしまったらば、どの方向を向いて誰に向き合って話をするのかということが、困難になりますから、イエス様は少し離れて船の上から群衆に向かって話をされたのです。そして話し終えるとイエス様はペテロに向かってこう言われています。沖へ漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさい。いや多分ペテロはですね、このイエス様のその、一種の指図ではありますけれども、その指図にプロの漁師として抵抗があったのではないかと思うんです。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。ですから彼はそういうふうにイエス様に答えたのです。で私もこの志布志の町で漁師の友人を持っていましたけれども、この漁師さんたちの風を読む力、天気を読む力っていうものは大したものです。下手な天気予報よりははるかに正確です。ですから漁師というのは、もちろん嵐の時には漁に出られませんから、経験を積み重ねていってその天候を読む仕事でもあるわけですね。ですからペテロにとってみれば、漁師でもない人から沖へ向かって漕ぎ出せ、そういうふうに言われたらですね、いやちょっと待ってください、つい言葉を差し挟みたくなるわけです。ですから彼は夜通し苦労したけれども何も取れませんでしたというふうに言ったのです。 まあ、そうは言いましてもこの自然相手の職業ですから、この経験がものを言うことは確かでも、それは万能ではありません。天候や潮を読み違えることもたまにはあったでしょう。で、そういう時は、魚は当然取れません。で、もしかすると前の晩のペテロというのは、そういうことだったのかもしれません。魚は取れませんでした。で、このペテロという人、漁師のペテロは、まあ、漁師としてのプライドは当然あったと思いますけれども、決してその高慢な人ではなかったと思います。彼は時にはその読みが外れることもあるのだということをおそらく自覚していたんですね。ですからイエス様の言葉に反発するだけではなくて、しかしお言葉ですからと言って、その疲れていた体に鞭打って沖に漕ぎ出していったわけです。イエス様はイエス様で、ペテロたちが昨晩は不良で、彼らが今失望と疲労困憊の中にあったということをじっとご覧になっていたようです。その上で沖へ漕ぎ出しなさいと言われているんですね。イエス様はこの場合の弟子にしても誰にしても、じっとその様子をご覧になる目をいつも持っておられます。人間が落胆してやりきれない思いにあるときに、じっとその人に慈しみの眼差しを向けておられるのがイエス様です。しかしイエス様がある方にその眼差しをじっと向けたときから何かが起こるのです。で、それはもちろん眼差しを向けられた本人には分かりません。このテキストの場合、ペテロたちには何も分かっていないわけです。しかしすでにイエス様がペテロたちをじっとご覧になっていた時から、イエス様の力というものがその場に伝わり始めていました。イエス様はペテロに言われました。沖へ漕ぎ出して網を下ろし、漁をしなさい。で、この情景はまるでその人間が自分の経験と勘に頼って生きている現場で、あたかもそれを放棄しなさいと言われているかのようです。ペテロたちの経験や読みと反対のことをイエス様は命じられているわけです。ペテロたちはしぶしぶそれに応じます。ある程度経験を積んだ漁師といえば、その大体相場は決まっておりまして、頑固で意地っ張りなのです。けれども、このペテロという人には、割合柔軟な心があったようです。しかし、お言葉ですから、と答えた、その返事がそのことを物語っています。で、それは人間の資質としては、とても大切なことだと思います。一度立ち止まって、イエス様の御言葉をちゃんと受け止める感性を、ペテロという人は備えていました。もちろんイエス様もそれを承知で、ペテロのその柔らかな心を生かすように、彼に命じられたのです。ですから、できることなら私たちもペテロのような柔らかい心を持ちたいなと思います。何かが起こったときに、立ち止まって 御言葉をかみしめるように反芻してみるということは大切なことではないでしょうか。私たち一人一人に準備されている神様の備えられた道が必ずあるはずです。さて、続く6節7節というのはいわゆる奇跡と呼ばれている場面です。おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので船は沈みそうになった。福音書には奇跡物語がたくさんありますが、どの奇跡にもイエス様ご自身の言葉が背景として必ずつながっています。キリストの言葉が奇跡のバックボーンなんです。で、このテキストではイエス様の言葉によって起こった奇跡のこの目印は魚なんですね。私たち日本人は昔から海の幸をたくさんいただいて生活してきましたから、ペテロたちガリラヤの庶民がどれほどこの食生活を魚によって支えられていたかということも感覚的にわかります。魚がたくさん取れたということが何を意味するのか、それはイエス・キリストの言葉が人間の心を支えるというだけではなく、ガリラヤの人々の生活をも支えるのだということが含まれているわけです。宗教は心の問題だと割り切ってこの実生活にはあまり関わりないとする見方もあるのですけれども、そうではないということでしょう。イエス様の言葉が魚を取るというペテロたち漁師の日常生活を生き生きとここでは浮かび上がらせています。しかも魚がたくさん取れた、それは生活上の身入りが良くなることですけれども、そういうレベルで話は終わらないのです。で、それをよく示しているのが8節のペテロの言葉です。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。で、この時のペテロはもう魚がどれくらい取れるかとかそういうことをもう超えてるんですね。思わずイエス様のなされた技に対してそのような言葉を出さざるを得なかった。ですからイエス・キリストに出会うということはいわゆる御利益だけでは終わりません。人間は弱い存在ですから、もし御利益だけをいただくということならば、そのうち誰でもきっと傲慢になっていきます。御利益をいただくことに慣れていくんですね。いつしかそれが当然というように思うようになっていくわけです。で、この場面でペテロがですね、もしよかったよかった、こんなにたくさんの魚が取れた、これを売りさばいたらどのくらいの値がつくんだろうかなどとやっていたら、この物語はここで終わってしまうのです。でもペテロが持っていたその柔らかい心とある種の誠実さは彼に正しい判断力と態度を与えました。彼は今目の前に起こった出来事に対して 恵みと祝福に満ち溢れた神様の技に圧倒されてその場にひれ伏したのです。私たちが毎週守っている礼拝も本来はそういう行為なんです。でも人間の行為というものは繰り返していくうちにマンネリになっていくんですね。毎週誠実に礼拝を捧げようと自分では願っていてもいつしかマンネリに陥ります。でそのうち今日は休んでもいいかというふうになって神様に捧げるはずの技がおろそかになっていきます。でも礼拝というのは圧倒的な神様の真実の前に私たち人間がへりくだる、思わずひれ伏してしまう、そういうものなのです。ですからここでそのように素直に神様の前にひれ伏したペテロという人物はそういう礼拝を捧げることのできた人として描かれているんですね。で、彼は後にローマカトリック教会の、初代の教皇に位置づけられます。で、そういうふうに彼が位置づけられたのにはですからちゃんと理由があるわけです。教皇が神の代理人であるかどうか、それはプロテスタントの立場からはなかなか認めるわけにはいきませんですけれども、でもペテロが初代の教皇に祭り上げられたという理由は少しわかるような気がいたします。ペテロはイエス様のお言葉によって目の前に起こったことに圧倒されて、実は自分には何の諌しもないのだ、このお方を前にして自分の生き方には明らかに偽りがあるということを瞬間的に感じ取ったのです。で、これはもう理屈ではなくて人間の質といいますか、神様に用いられる人間としての価値を表していると思います。ペテロも私たち同様、ある時は損得で物事を図ったりですね、時には傲慢になってふんぞり返ったりすることもあったと思うのです。でもいざという時に、つまりこの真実なイエス様の御言葉に触れた時に、天性の心の柔らかさを彼は生かし得る人間だったのです。彼は自分で自分の人間としてのいやらしさに見切りをつけて、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと告白ができる人間でした。パウロもすごい人ですけれども、ペテロもすごいと思います。少なくとも私たちはこの船の上の情景から礼拝とはどういうものか、神様に出会うということはどういうことかをこのペテロから教えられているように思います。真実の礼拝はそこに集った誰もが自分には何の諌しもないこと、自分は罪深いものであることを明らかにします。やがてペテロの告白は周囲の仲間に伝わっていきます。一緒に仕事をしていたゼベダイの子たち、ヤコブやヨハネ、彼らも自分が罪人であるということを悟るようになっていきます。イエス様はその漁師たちに こうおっしゃいました。恐れることはない。今から後あなたは人間を取る漁師になる。イエス・キリストのガリラヤにおける神の国の宣教活動には弟子が必要でした。その弟子をイエス様はここで選ばれます。人間を取る漁師というのは実に分かりやすい表現です。でここで取るというふうに訳されている言葉は生け捕りにするという意味の動詞です。人間を取るときにはあくまで生け捕らなくてはいけません。生け捕られた人間はそれから後神様によって宣教の働き人になるからです。自分だけが救われましたでは終わらないのです。周囲の人々をもそれこそ生け捕りにしてイエス・キリストの恵みのうちに生きてもらわなくてはなりません。私たちにはその責任があります。そうした自覚をしっかり持って私たちもまた沖へ出て網を下ろすのです。お祈りします。私たちを恵みのうちに導いてくださる御神様、今日も礼拝を守り一回りをスタートできる幸いを感謝いたします。神様と出会わせていただいた喜びを失わずに生きていけるよう私たちの信仰を強めてください。私たちがイエス様に声をかけていただいた感激を忘れることがありませんように、信仰と希望と愛のうちを生涯歩ませてください。イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の536番、御恵みを受けた今はを歌います。
主に仕えよ。 勇ましく技をなそさあ進めたゆみなくさあ歌え声高く生かされて我らは主に従おう。傲慢な思いを捨てただ主の身恵みに生かされて我らは主に従おう。